はじめまして、私の名前を、河井勝太郎と言います。ルーマニアから、やってきました。ルーマニアから宣教師が来るというので、日本人みたいな顔してますねとか、ルーマニア人で勝太郎さんって珍しいですねとか、お父さんとかお母さん日本人なんですか、どっちかはとか聞くんですけれども、私は正真正銘の日本人であります。日本で生まれて日本で育って、そして、大学からアメリカの方に行きまして、そしてアメリカからルーマニアの方に宣教師として行くようになったんですけれども、先生が先ほど紹介してくださったように、もう人生の半分以上外国でいますので、日本に時々帰ってくると浦島勝太郎になったようなこう心情であります。日本もいろいろこう変わっていきますので、私も日本の教会で奉仕をするときにですね、日本の人たちに本当に遅れないようにと思ってですね、いつも夜勉強するんですね。最近はインターネットというのがありまして、インターネットを通して日本ではどんなものが流行っているのかな、今若い人、また日本で話題になっていることはどういうことなのかなと、遠くルーマニアから日本のことを一生懸命こう見つめているわけです。勉強してですね、そしていろいろなことをこう学んで、そして帰ってきて、でまた皆さんといろいろなことをこう、感じたりですね、一緒にこう歩むことができることをいつも神様に感謝しています。クリスチャンであるとかですよ、日本人であるとか、こういうのは一つ一つのアイデンティティなんですけれども、私はもう非常にユニークなアイデンティティを持っていると思います。アメリカで数年いて、昨日もサラさんとこうお話をしていたんですけれども、アメリカで勉強をして、そしてヨーロッパのルーマニアに行って、もう20年以上向こうで宣教をしています。私は香川県の丸亀市出身でですね、香川県といえば皆さんうどんの産地なんですけれども、よく高校中学校の頃にですね、私は自分の名前でみんなからからかわれたことがあります。私の、友達でというか中学校時代の同級生、名前あいうえお順に座っていくのでですね、私の横によく座る友達が、大野くんっていうんですけれども、大野慶太郎くんというのがいるんですが、彼は今ですね、衆議院議員に当選して、今国会で議員さんをやってますけれども、大野くんはですね、いつも、もう僕なんかおーノーと言われて嫌だなとか言ってたんですけれども、大野くんの次に私はですね、国語の先生にこう言われました。君の名前は完全な過去推量系の男とかいうわけです。皆さん分かりますか、過去推量系。昔はもっと可愛かったろうとかいうわけです。過去推量するんですね、可愛かったろうとかいうわけです。今分かりましたか、皆さん。2回ぐらい言うと分かってくれるんですよね。でも私は皆さんにこう自分の自己紹介をするときに言うんです。過去も可愛かったかもしれませんが、今も十分可愛いので、可愛がっていただきたいなと思います。宣教師という仕事はですね、祖国を離れて外国に行って、時々自分とは全然毛色の違う人たちの間でですよ、宣教、イエス様の愛をこう伝えるんですけれども、人にこうイエス様の愛や神様の愛を伝えるんですけれどもね、でも人に伝えておきながら、なんか自分は愛されてるのかなって思っちゃうんですよね。いつも人のためばっかりにこうやってるとですね、なんか自分が取り残されてしまうように思ったりするわけです。この間フェイスブックにある友人がですね、私はこんなことを聞きましたってね、そんな載せてたんですけれども、人のことばかり考えて一生懸命人のことを、先に、世話する人は早死にするって、そのフェイスブックに載っけた友達は、こう書いてました。まさにその通りだと思いますとこう書いてあったんです。私はそれを見て複雑な気持ちになりました。あれ、牧師とか宣教師とかって人のことばっかり考えてね、自分が愛されてないんじゃないかって思ったりするんじゃ、ないかなとこう思ったりします。でも私はですね、この名前いいなと思いました。 可愛かったろうって昔も可愛くて愛されてる、でも今も神様の前に可愛く愛される存在でなければいけないと、こういつもこう思うんですね。宣教師というのは本当にこう愛される存在、神様にまず第一に愛されて、そして皆さんの間で皆さんからまあそういう可愛がっていただく存在に私もなっていきたいなと思います。今日歌ってくれたクリスティーナさんもレアさんも、そして後から出てきてくださったレアさんはですね、日本の宣教師になりたいと言ってるんですけれども、まあ、彼女もですね、まあ、美しくてで可愛がるのには非常に見栄えがいいんじゃないかと思うんですけど、私のようなこう男性で、まあ、はっきり言ってしまうとおじさんぐらいの年になってくると本当に可愛がってもらえるのかななんて思ったりします。でも神様は年齢に関係なく、まあ、見かけに関係なくですね、皆さんのことを愛し可愛がっておられる。昔は可愛がってあげたけど今はなんていうことはないんですね。可愛かったろうではなくて、今も可愛い、そういう存在に私はなっていきたいなとこう思います。なんか本当に前置きが長くなってしまいましたけれども、この夏ですね、佐藤先生がルーマニアに来てくださいました。送り出してくださった皆さんがいるから先生もルーマニアまで来てくださって、ゆっくりお話をしたり、いろいろ恵みをルーマニアの教会に分かち合ってくださって、本当に素晴らしい時をこう送ることができました。送り出してくださった皆さんに本当に心から感謝したいなと思っていますし、またぜひ機会があれば先生と奥さんと送っていただけたら本当に感謝だなと私は思っています。先生がルーマニアに来てくださって1週間ぐらいこうずっとヨーロッパ、プラハからハンガリー、ルーマニア、そしてルーマニアのいろいろな教会、オーストリアのウィーンのルーマニア人教会でもご奉仕一緒にいたしましたけれども、先生とこうずっと1週間こう歩いてですよ、車で運転してお連れして、そして最後の日に空港にお連れして先生がお帰りになった後にですね、私の心の中に郷愁というかですね、なんかちょっと寂しい思いになりました。何が寂しかったかというとですね、一週間一緒に先生ともうこんなに親しくしていただいたんで、なんかこう心がひっついてしまったような気がするわけですね。ただ先生が伝道者で宣教をね、まあ、説教者で教会の牧会をされている先生、宣教に携わっていらっしゃる先生、自分も同じように宣教師として走ってきましたから、先生のお姿を見て、また先生のお話を聞いて、また震災のお話、皆さんが通ってきたお話を聞いてですね、私も本当に心からなんかもう近づいてですね、なんかこう一つになって、あ、先生帰ってしまうの本当に寂しいなっていう気持ちに久しぶりになったんですね。いろんな先生が来てくださるんですけど、あんな気持ちになったのはもう初めてじゃないかと私は思います。先生の空港のゲートに消えていく後ろ姿を見ながら、なんかこう自分のお兄さんのようにこう感じてしまったんですね。よく考えてみたら、ああそうだ、私もその自分の血の半分、東北人の血が流れてるんだというのにね、最近気がついたんですよね。いや、実は今から5年前、もう4年ちょっと前ですけれども、3月11日の大震災の時、皆さんが大変なところを通られた時にの話ですけれども、私はルーマニアでいました。ルーマニアにあの日ですね、日本からのニュースが伝わってきて、多くのルーマニアの子たちが私のところに来て、先生大丈夫かとこう聞くわけです。で、一生懸命こう聞いてくれるんですけれども、私もピンとこなかった。4月になって私は日本に帰ってきて被災地に行ったんですけれども、その被災地の状況を見ても本当に私も心を痛め、そして一緒に行った牧師たちも心をこう痛めたわけですね。そしていろんなところでこう炊き出しをしたんです。不思議なことに25年ぐらい私はですね、香川県で、うどんをこうね、みんな打つんですけれども、私はそんなにうどんを食べたいとそれまで思わなかったんですが、なんか不思議なことに2010年の終わりぐらいからですね、無性に自分で作りたくなってですね、2010年の大晦日あたりから自分でおうどんを一生懸命作ってですよ、手打ちうどんをしてたんです。そしたら地震が起こって、誤解しないでくださいね、私がうどんを作ると地震が起こるんじゃないんです。不思議なことにですよ、神様私にそういう教習を与えてくださった時にですよ、うどんを作ってやっと それがですね、まあ、戻ってきて、さあうどんを誰かに食べさせたいなと思った時に地震があって、炊き出しだというもんですから、私はうどんの道具をですね、ルーマニアの兄弟姉妹の献金で、まあ、麺切り台とかですね、そういうのを買いまして、日本に来て、釜石とか気仙沼とか陸前高田とかあちらの方をこう回ってですね、ある時は500食、ある時は800食とかですね、もう友達の若い牧師たちを集めて、前の日からこううどんのこの下準備をしてですね、もうどんどんどんどん炊き出しをしていったんです。炊き出しをすると多くの人たちから感謝されて、そして最後にですね、その避難所の公民館のその一番責任者の方が、皆さん方は牧師だと聞きました、若い牧師先生もいるし、ね、お話が上手だとこう聞きましたけど、誰か挨拶してくれませんかとこう言うんですね。そしたら、ね、周りのその友達の牧師たちが私に言うんですよ。いや、ここではちょっと話したくありません。皆さんも覚えてますか、あの時はね、どんな話していいかみんな分かんなかったんです。聖書の話しちゃダメだとかね、もう これをね、まあ、利用しちゃダメだってこうみんな言うんですけど、だからみんな何の話をしていいか分かんないから互いにこう引き合って、ね、いやいやって言って、結局私のところに回ってきたんです。で、私のところに回ってきたので、私もね、どんな話をしようか、そこで悔い改めなさいなんて言えませんよね。私はあの聖書の話をしようと思ったんですけれども、でもみんながいやいやってこう首を横に振るもんで、いや仕方ないな、時が良くても悪くてもっていうのに、もうこれはと思いながらも、それじゃって考えた時に、神様が私の心の中に昔の、ね、私の記憶を思い出させてくださった。うちのお父さんとお母さん離婚して、私は香川県の方に行ったんですけれども、私のお父さんは先生が言ってくださったように東北人なんです。仙台の生まれ、長町の生まれで、父親も家族のことで傷ついて東京に出てきて、そういういろいろなことがありました。しかし父親が私の、ね、子供の頃に私に何度も何度も耳にタコができるぐらい父親についていくと必ず聞かされた言葉がこれです。勝太郎、東北人はな、日本で一番強い民族だ、粘り強い東北人、どんな苦しいことがあっても立ち上がってくる、どんな大変なことも乗り越えることのできる、そういう民族だと、粘り強い忍耐深い東北人だと、お前にもその血が流れてるということを誇りに思えと父親に言われたんです。子供の頃はですね、なんだ私はそんなんじゃないやと思ってたんです。東京で生まれたし、ね、母親は香川県だし、そして香川県の母親のもとに行って東北のことを考えることはなかった。でもその後海外に出て、そして震災が起こるまで私はそういうふうに考えたことはなかったんですけど、でも震災が起こって初めて気がついたんです。私は正直にうちの父親がこんなことを子供の時に言ってたんですけど、今ほどその言葉が真実だとは思いませんでした、ね、でも今私はその言葉が真実だと思えるようになったし、また本当にその言葉の通りだと自分の心の中でアーメンできるんです。アーメンっていうのはその通りだっていう意味なんです。聖書の言葉にアーメンするのがクリスチャンですけど、でも神様は聖書の言葉もまたクリスチャンの人生もその周りにあるいろいろな尊い言葉もですね、私たちの心の中にアーメンと響かせてくださる神様です。聖書の中に忍耐のこと、聖書の中にまた復活のこと、聖書の中に人生の新しい力のことはたくさん書いてありますけれども、私の父親がそんなことを子供の時に言ってくださったことを思い出して、私は泣きながら話をすると、被災地の方々がみんな泣きながら私にいい話をしてくださったってこう言うんです。聖書を開けなかったのにいい話をしてくださったなんて言うから、私はこれでよかったのかななんて思いましたけど、でも後で私分かりました。神様だって。神様は全てのことを用いてくださるんだということを私ははっきりとその時理解するようになったんです。佐藤先生が来てですね、私も思いました。もっと東北のことを愛そう。もっともっと自分のルーツである日本を愛そう。そしてその中から神様の栄光がもっともっと現れてくるんだということを私は確信いたしましたから、 本当に今回ここに来て皆さんと顔を合わせてお話をすることを本当に誇りに私は思っています。どうか神様の大きな力と恵みが皆さんの上に注がれますように心からお祈りしていきたいと思います。お祈りして続けていきたいと思います。さてルーマニアと先生が聞かれましたけれども、ルーマニアの話を今日少ししたいと思うんです。ルーマニアっていうのは皆さんどこにあるかご存知ですか、ね、ちょっと浮かばない人もいると思うんで地図を用意しました。兄弟が挙げてくださると思いますが、ルーマニアはヨーロッパの東の方にある国です。ルーマニアのちょっと地図を挙げてもらったらいいんですけれども、東ヨーロッパの、まあ、大体ヨーロッパユニオンというのは東の端になるんですけれども、ルーマニアというのは今赤で塗られた地域ですね。あそこがルーマニアです。皆さんフランスとかドイツとか聞いたことがありますよね。モニカさんもドイツからお出になったということですが、そのちょっと東の方に行くとヨーロッパはごちゃごちゃごちゃっとしていてちょっとわからないという人もいらっしゃると思うんですけど、これを見ると一目瞭然ですね。ルーマニアというのは結構大きな国だと思いませんか。ヨーロッパの中で人口が2000万人ぐらい、そして今ヨーロッパにいろいろな、まあ、ルーマニアの若い子たちがいろいろな仕事で出稼ぎに行くような、大きな国です。ルーマニアはクリスチャンの国ですけれども、一番古いクリスチャン、聖教というね、そういうルーマニア聖教という、まあ、いわゆる使徒行伝の時代からですよ。使徒の教会が、終わってその使徒行伝が終わって最初に、まあ、始まった、まあ、教会がルーマニア正教、まあ、ルーマニアだけじゃないんです、東方正教と言われているんですけど、その流れを組む教会がルーマニアにはたくさんあります。で次の地図はですね、そのルーマニアの、まあ、様子を大きくしてくださったところですけども、私はそのルーマニアの首都であるブカレストというところには住んでないんです。私はそのルーマニアの首都からもうちょっと西北西の方に行きましてですね、450キロぐらい行ったところにクルージュナポカという町があるんですけど、そのクルージュナポカ、人口大体50万人と書いてますが、今どんどんどんどん人口が増えていて今80万人ぐらいになってるんですが、トランシルバニア地方の中心都市です。まあ、ここまで見ましたから、今そのクルージュナポカがどんな町なのかちょっと2枚ぐらい写真を見ていきたいと思います。次の写真こんな感じです。綺麗なところでしょう。皆さん、キリスト教の大きな、まあ、教会ですね、まあ、カトリック教会なんですけど、実はこの教会建てたのはカトリックの人たちじゃなくて、1700年代に福音派の人たちがこの教会を建てて、そして、まあ、共産党が来たり、まあ、いろいろなことがあって、そこに昔住んでいたドイツ系の人たちが、帰っていった後この建物をカトリックの人に売ったと、こういう非常に面白い建物なんですね。それが町の真ん中にあるこう大聖堂です。こんな綺麗なところだったらまた行ってみたいわと思う人がいらっしゃったら、どうぞいつでも先生に言ってくださったら私の番号や連絡先をくれると思いますから、どうぞまたぜひ来てください。次の写真もですね、クルージュの様子です。先ほどの教会がちょっと右の方に見えますが、丘の上から見るとこういうふうな綺麗な感じになっています。クルージュの町は大学生も多くてですね、非常に活気のある町ですけれども、私はこのクルージュナポカという町に1991年革命、ルーマニア革命、チャウチェスクが倒された後初めて行く機会が与えられました。コンチネンタルシンガーズという音楽団体、オーケストラなんですけれども、そこでピアノを弾いたり歌を歌いながらして、そのルーマニアを訪ねたんですけれども、その時まだまだルーマニアは革命が終わったばっかりで発達していなかったんですけれども、今はもうショッピングモールがあったり、まあ、いろいろなものがあってですね、日本やアメリカと変わらないぐらい便利なところになっています。ぜひともまた皆さんルーマニアのためにもですね、祈っていただきたいと思います。レアちゃんもクリスティーナさんも、そのルーマニアの、クルージュナポカというところに住んでいて、両方ともクルージュのバプテスト教会に、通っていらっしゃるんですけれども、本当に美しい町 で私はただ町が美しいだけじゃなくて、ルーマニアの人たちの心の美しさ、ね、生き方の美しさに、いつも感動しています。今日はですね、第一コリントの16章のところの箇所をお読みいたしました。 ルーマニアのことについて話をするときに、私はこのルーマニア、開かれた扉、開かれた宣教の扉ですか、開かれた道と書いてますけれども、これは開かれた扉と聖書ではなっていますね。とにかくルーマニアが開かれた、そのいきさつも含めてお話ししたいと思って、第一コリントのところをお読みいたしました。使徒パウロがこのように言っています。私は今旅の途中にあなた方の顔を見たいと思っているのではありません。主がお許しになるならあなた方のところにしばらく滞在したいと願っています。しかし五旬節まではエペソに滞在するつもりです。というのは働きのための広い門が私のために開かれており、反対者も大勢いるからです。このような御言葉があります。開かれた扉というんですから、当然今そういう開かれているんだということを皆さんは感じることができると思うんですけれども、実はこのルーマニアという国は開かれる前、閉ざされていた時代があったんですね。閉ざされているものがあったから開かれるんだっていうふうに考えれば分かりやすいと思います。今日の話の内容から言うとですね、最初は閉ざされていた時代の話もするべきじゃないかと私は思っています。もしかしたらルーマニアの信仰者とかルーマニアの教会とか聞いて、閉ざされていた時代のルーマニアのことを聞いた人がたくさんいらっしゃるんじゃないかなと思います。先生が夏に来てくださった時に、私たち毎年やるんですけれども、ヨーロッパの日本人のクリスチャンたちが一ところに集まってきて、ヨーロッパキリスト者の集い、昔は修養会って言っていたんですけれども、正確的には修養会ですね。今年もチェコのプラハで修養会が行われました。今年私嬉しかったのはですね、今までは西ヨーロッパのクリスチャンたちのお祭りだと思ってきたんですけれども、今年初めて修養会が東ヨーロッパに来て、そして今年のテーマはですね、そういう迫害とかですね、また困難とかそういうのに私たち耐えてですね、信仰者が真実を伝えていくという、ジョン・フスという宗教改革の人、彼も迫害されて火あぶりになって殺された人ですけれども、その人の生誕600年ということもありまして、そういうタイトルになったんですが、私はそこで、苦難と迫害を乗り越えてなんていう大きなタイトルで説教したんですけれども、今読んだヘブル人への手紙の10章の32節から39節のところを用いてお話ししました。皆さん、迫害時代のクリスチャンについて聞いたことがあると思います。リチャード・ウォンブラントという先生がいました。彼もルーマニア人の方でですね、地下運動の声という本を書いたんですけれども、昔日本にもやってきて、早稲田大学とか慶応大学で講演をされたこともあるんですが、そのウォンブラント先生が、その迫害時代のことをよく語ってくださいました。私も迫害時代が終わった後にルーマニアに入っていったんですが、私が一緒に働いている牧師先生方、特に私よりも年長の牧師先生方はみんなその迫害されていた時代を通ったとこう言うんですね。私は興味があったので先生方に聞いたんです。どんな時代でしたか、どういうところを通られましたか、大変だったんですね先生方とこうよくいろいろ話をしたんですけれども、全ての先生方、本当に私が聞く先生方一人一人がですね、もう今は、笑顔をたたえながらですよ、本当にもうどっしりとした心の余裕を持ってですね、私に言ってくださるんです。それも神様の道だったと思うとこう言うんですね。その時代の話をこうしてくださる先生方の顔には平安と笑顔がいつもあって、あの時代は大変だったけれども神様が私たちに力をくださったとこう言うんですね。佐藤先生と一緒にバプテスト教団、ルーマニアバプテスト教団の議長であった、6年ぐらい議長をやっていて、その後引退された先生のところに訪問に行きました。その先生も命を懸けてですね、ビリー・グラハムをルーマニアに呼んでくる、今度息子さんのフランクリンが東京に来ますけれども、ビリー・グラハムがやってくるときにですね、バプテストの議長をやっていた先生、実はビリー・グラハムもその先生がシンガポールのバプテスト大会に、そのシンガポールまで行くのも大きな苦労があったんですけれども、彼が出席して、そしてビリー・グラハム伝道団とコンタクトを取って、そしてビリー・グラハムが行きたいというので彼が ね、窓口になったわけですけれども、ビリー・グラハムが来ると聞いてですね、共産党の宗教局はもうびっくりしました。世界で一番、ね、有名な説教者ですよね。それを1986年1週間だけルーマニアにお迎えしたんですけれども、ビリー・グラハムが空港に着いた時、その、まあ、議長の先生はですね、空港にお迎えに行けなかったんです。なぜかというと、その先生は共産党の秘密警察に捕まって、もしビリー・グラハムが何か変なことを言ったりしたりしたら、あなたの命はないというので拘束されていたんです。ところがビリー・グラハムは空港について、周りを見渡すとですね、オーソドックスの祭司長やペンテコステやブラザレンの議長さんもいるんですけど、自分を呼んでくれたフシャンという先生がいないんですね。その先生がいないので、彼はどこにいるかってこう聞くわけです。いや、あの彼はちょっと来られないんですけどっていう、その口調を聞いてですよ、ビリー・グラハムは分かったんです。あ、彼はもしかしたら迫害されていると思ったんです。ビリー・グラハムは飛行機の中に帰ってですね、言ったんです。フシャンが出てこないんだったら私は降りない、このまますぐアメリカに帰ってルーマニアでは迫害が行われていると私は教会で言いふらそうと、こうプレッシャーをかけたんです。さあ、共産党の人たちはびっくりしてですね、警察署に帰って、そしてフシャン先生をリムジンに乗せて、20分の間に教会、その先生をですね、空港に連れてったんです。そして、まあ、リムジンから出てきたフシャン先生はにっこりと笑いながらビリー・グラハムと握手をしたんですけれども、そのフシャン先生の頭にですね、もう生傷がこうあったわけですね、額に。その生傷は今でも、まあ、乾いてね、あんまり目立たないんですけれども、その時はもうはっきりと生傷があったんです。ビリー・グラハムはその先生の額の生傷を見たんですが、その先生がにっこり笑いながら、兄弟、ビリー・グラハム先生来てくださってありがとうございますっていうのを見てですね、全部悟ったというんです。痛みはある、苦しみはある、でもキリストの兄弟として本当にそれをこう満身の笑顔を持ってビリー・グラハムを迎えて、そして1週間の伝道に入っていった。いろんなことがありましたけれども、でもその1週間というのは奇跡の1週間だったんです。ビリー・グラハムは10個の町で伝道しましたけれども、どこの町に行っても町の中央に2万人から3万人の人が集まってきて、ですから1週間で10個の町、30万人ほどの人たちが福音を聞いたと言うんですね。でもフシャン先生は今になって懐かしそうに話してくれますけれども、自分の命をかけてこの福音をグラハム先生に語っていただきたいと思って、そういうことをしたとこう言われるんです。ルーマニアの共産党の体制は非常に厳しかったとこう言われます。あるその当時大学生だったクリスチャンの、ね、兄弟がいます。その人は後で牧師になったんですけれども、その人は一生懸命勉強して自分が入りたい学校に入ったんです。技術者でしたね、エンジニアになろうと思って。ところが大学の入学式になんとチャウチェスク大統領がやってきたわけです。そしてチャウチェスク大統領は全校生徒の前でですよ、新入生たちに向かって言うんです。この中にクリスチャンはいるかとこう聞くわけです。そしてクリスチャンたちが、ね、何人か、ね、前にこう出てくる、出てこさされるんです。そしてチャウチェスク大統領はクリスチャンの生徒たちにこう言うんです。あなたはクリスチャンであるか、ここの大学の大学生であるか、どちらかを選びなさい。いわゆるクリスチャンで大学生というのはできないとこう言われるわけですね。そういう迫害を受けたわけです。ところがその大学の、ね、1年生いやまだ大学に入ったばっかりですよ、1週間も経ってない入学式、ね、その時にチャウチェスクに、あなたは大学にいられませんよ、さあ改心しなさいと言われた時に、もうその学生たちは分かっていたんです。チャウチェスクにそういうふうに聞かれた時に、もう彼らは心の準備ができていたから、チャウチェスクにこう言ったそうです。大統領さん、ね、私たちは1週間も時間いりません、ね、3時間も時間いりません、もう心に決めています、私たちは大学を辞めます、なぜなら私たちの信じている神様はあなたよりも大きいんですから、このルーマニアの中であなたが自由にならないものがあるとすれば、それは天に属する、また神様のことです。 大統領閣下、そのことだけはお忘れにならないようにと言って、クリスチャンの学生たちはくるっとチャウチェスクに背を向けてスーッと校門から出ていったというんです。うちに帰ってお父さんお母さんに言ったんですね。今日大学でチャウチェスクに証ししてきたよ。えらく息子が早く帰ってきたのでお父さんお母さん言うんです。どうしたのって。でも息子は証ししてきたというだけで、お父さんお母さんはもう何も言わないでその息子を抱きしめて、頑張ったね、涙を流しながら言うんですけど、でもその息子は次の日から大学に行かないで村の小さな教会に行って、その村の教会でイエス様を証しし、そして村々でいろいろな人たちを集めて伝道集会をしました。村々に行くとですね、秘密警察の影響がね、都市よりは少ないのでたくさんグループができたんですね。そして神の技が前進していったんです。1989年の12月、皆さん覚えてらっしゃいますか。あの時にティミシュアラという町で市民革命が始まって、その時市民はなんとキリスト教の教会の牧師が、ね、チャウチェスクは神の御旨に反しているから必ず倒れるというような説教を日曜日にしたのを受けてです、ね、市民が出てきて、そして共産党の政府に向かってね、革命を起こしたんです。町に集まってきた市民たちが、ね、最初はみんな好き勝手なことを言っていたんですが、だんだんとその思いと心と考えが一つになってたどり着いた、ね、告白はこの一つの言葉だったんです。市長がやってきて、みんな神様なんていないって、共産党のあの、ね、学校で学んだだろう、私たちは進化できるんだ、神なんかいらないんだ、だからこんな騒ぎを起こさないでお家に帰りなさいって共産党の市長が言ったら、その何万人もの市民たちがみんな立ち上がって、エクジスタドミネゼウ、エクジスタドミネゼウ、エクジスタドミネゼウ、神は存在する、神は存在する、神は存在すると2時間近くこう市長にそうやって迫っていったというんです。あんまりにも、ね、力強いその民衆の言葉を聞いて、もう軍隊は発砲せざるを得なかったんです。そして発砲して何人かの人が死に、そして革命が始まったわけです。ところがその革命は軍隊が民衆側に寝返り、そしてその後チャウチェスクが捕まって、そして銃殺され、そして多くの人たちがチャウチェスクが銃殺されたのを見てですね、ああ本当にこの国に自由が訪れたと言って喜んだんです。それはクリスマスの日だったんです。ね、みんなが陰口でね、チャウチェスクのことをドラクって言ってたんですけど、ドラクっていうのはルーマニア語で悪魔ですよ。悪魔がね、殺されたのがあの神の子であると言われるイエス様が生まれたクリスマスの前日だなんてね、皆さん、それは偶然じゃないと思います。ドラクが殺されて初めてイエス様が、キリストが、ね、このルーマニアの主となられたんだと言って、初めてのクリスマスを1989年12月25日に市民たちがまた集まってきてお祝いしたそうです。そしてお祝いした時にですね、一番苦しめられていたプロテスタントの牧師、バプテスト、ペンテコステ、ブラザレンの牧師たちが講壇に挙げられて、あなたたちがでそういうふうに語ってくださった神様が私たちを導いてくださった、どうぞあなたたちがお祈りしてくださいと言って、革命の最後にプロテスタントの牧師たちが祝祷をあげたというんです。ルーマニアの国は神様の教会に革命が始まって、そして神様の教会によって革命が終わったとこう言えるんです。1989年に共産主義が倒れた時に神様がこの国を開いてくださったんだということを多くの人たちが私に語ってくださいました。ヘブル人への手紙の中に書いてあります。あなた方は光に照らされた後に苦難に遭いながら激しい戦いに耐えた初めの頃を思い起こしなさいとこう書いてあります。今、開かれる前の話をしました。開かれた後どうだったか。開かれた後ですね、多くの人たちが教会にやってきたんです。私も初めてルーマニアに行ったのはその時代ですね。私は教会に行った時にびっくりしました。なぜなら人で教会があふれていたからなんです。バプテスト教会でメッセージをさせていただきました。1992年頃だったと思います。ね、 まあ、日曜日の朝にメッセージをするので、私は役員の方のお家に泊めてもらったんですが、その役員の方は教会のすぐ目の前に住んでらっしゃる。そのアパートからですね、窓を開けると教会が目の前に見えるんです。私は役員の方に聞きました。明日集会何時からですか。あ、9時から始まりますよ。それじゃあ何時ぐらいにここを出ればいいでしょうかね。私は9時5分前とか9時10分前だと頭の中で思っていたんですけど、彼は何と言ったと思います。教会の目の前に住んでいる彼が私に言ったんです。そうですね、明日は6時に起きて6時15分にはお家を出た方が先生よろしいと思いますって。え、何と言いましたか。もう一度言ってください。9時に集会が始まるって言ったのに、6時15分には教会についておいてくださいって言うんです。どうしてですかって私聞いたんです。6時15分だって9時でしょ。2時間45分も何をしてるんですかって聞いたら、いや先生、もし遅れていこうものなら先生も講談にたどり着けるかどうか分かりませんよって私に言われたんです。講談にたどり着けるかどうか分からない、何を言ってるのかね、想像もつかなかったんです。私は言われる通り6時に起きて6時15分に教会に行ったら、その教会大きくてですよ、1000人ぐらい入るんですけれども、もうその1000人の席に200人ぐらいの兄弟姉妹が座って、もう喜んで聖書が自由に読める、喜んでお祈りができるね、喜んでこうね、クリスチャン同士が話ができるって言ってですね、もう何人か座ってるんです。3時間前でしょ皆さん。6時に教会に来て皆さん心の準備をしてるって言うんです。私はやってきて講談の前に座ったら、ね、さっきのフシャン先生も何人かの、ね、奉仕をする兄弟ももうみんな来て前で座って聖書を読んだりお祈りしたりしてるわけです。待ってるんです。私はお祈りしたり聖書を読みながら様子を見てました。7時になると席の半分が埋まり、7時半になるともう席がいっぱいになり、9時ですからね、8時になるとですね、1時間前になるともう席がいっぱいになり、その席の間の通路にですね、補助椅子が出され、ね、8時半にはですね、もう子どもたちがもう前に、講談の前にこういっぱい体育座りになって座っていて、もう通路もいっぱいになって、確かに説教者でもここまでたどり着くのがもう苦労だという状況になってきた。あんまりにも人がいるんで空気が薄くなったかなって思うぐらい私感じたので、ああ誰か窓を開けてくれたらいいなと思ったら、集会始まる10分前に窓が全部バタバタバタと開きました。まあ全部開くんですよ、全部開けなくてもいいのにと思ったんですが、私は空気を入れてくれたらいいなと思って窓が開いたらと思ったんですが、実は窓が開いたのは空気を入れる理由じゃなかったんです。何のために窓を開けたと思います。皆さん、窓が開いたそのすぐ後に、その開いた窓の向こう側からニョキニョキニョキと5、6人の人が顔を入れてですね、窓の向こう側から福音を聞きたい、ある人たちはカセットテープをこう出してですよ、で一言も漏らさないぞというように、こう福音に対する上かわきの、ね、人たちが集まっていたんです。全ての窓に5人から10人ぐらいの人が群がって、そして中のもう集会をじっと食い入るように聞いていたんです。そういう時代を私は通ったんですね。その人たちの視線、その人たちの緊張感、私は今も忘れることができないんです。どうしても福音を聞きたい。ある人に聞きました。どうして教会に来たんですかって言ったら、前に話しましたね、あの学生の話。私はチャウチェスクのね時代に行きましたけれども、毎回入学式の時にクリスチャンが辞めさせられるのを見て思ったんです。ああチャウチェスクの政権には先がないけれども、彼らの神様は本物だとたくさんの人が思っていたんですが、でももし私がクリスチャンになったらチャウチェスクにいじめられるから、共産党に狙われるから、今はダメだけどチャウチェスクが倒れたら私は必ずあの人たちの教会に行こうと思っていた人たちが、その閉ざされた時代にたくさんいたと言うんです。彼らは涙を持って証しをしていたんですけれども、でもその証が花咲いたんです。教会が10倍に20倍に膨れ上がった時代がありました。私はその開かれた扉の中でルーマニアに入っていったんです。私は日本でも見たことがなかった、アメリカでも見たことがなかったものをルーマニアで見せてもらったんです。この美しい姉妹たちの国で私は見せていただいたんです。彼女のお父さんぐらいの世代の方々ですよね。 でも多くの人たちが教会にやってきて福音を語ってください、神の言葉を語ってください、神様を見せてくださいと言わんばかりに彼らはやってくるんです。私は講壇の上から初めて震えながらお話しさせていただきました。まだその時新学校に入って間もない頃だったんですよ。91年夏に向こうに行ったのはコンチネンタルシンガース、そしてその後私は新学校に本格的に入って勉強するんですけれども、でもそういうつながりで新学生だというので、ね、休みのたびにルーマニアに帰っていき、でも休みのたびにそういうようにたくさんの人たちの前で奉仕をさせられて、私は心の底から思いました。神様、一体これは何ですか。もしこれがリバイバルと言われるものだったら、神様、これを私は見たかったんです、見たいんです、そして今見られる間に私はここにいますって言って、私はルーマニアにとどまることに決めたんです。私はそのように開かれたルーマニアに導かれました。もう20年25年も前の話ですけれども、今でも強烈に覚えています。だから私は信じてるんです。たとえ一回の説教であっても神様は人の心を変えることができるんだということ、私はその時代の様子を見て信じてるんです。神様は1000人でも1万人でも5万人でも何万人集まってきても、その語る言葉に力があるんだったら多くの人たちを変えることができるんだということ。教会は小さくなければいけないなんていう人がいますよね。そんなことないんですよ。神様はたくさんの人にいっぺんに語ることもできるし、また一人の人に語りかけることもできるんです。私はリバイバルのそのルーマニアの教会を通して多くのことを学びました。開かれたその扉を通っていったときに、いろいろな忍耐の末に彼らがたどり着いたその教会の様子を見て、私は、ああいつか日本の教会もそうなってくれたらいいなという思いが今自分の心の中にあります。もっといろんな例をしゃべりたいんですけど、今日は時間がないので、最後にですね、パウロのこの御言葉をもう少し味わってみたいと思います。パウロはこのように言っていますね。私は旅の途中あなた方の顔を見たいと思っているだけではありません。ね、私も佐藤先生の顔をね、見に来た。まあそれもあります。ね、皆さんとのお交わりが楽しい。それもあります。向こうにはグローバルミッションチャペルというのがあって、森先生という先生がいらっしゃいますけど、私も森先生とも長いお付き合いなので、明日ですね、先生今日はどっか行ってらっしゃるんで明日お会いしましょう。知っている方々のね、お顔を見るのはね、嬉しいことです。お交わり楽しいですよ。それがキリスト教のね、醍醐味だと思うんですけど、でもパウロは言ってるんですよ。顔を見たいと思っているだけではない。もし神様が許されるんだったら、あなた方のところにしばらく滞在して、でいつまで滞在するか、しかし五旬節まではエペソに滞在するつもりです。なぜならそのエペソで働きのための広い門が私のために開かれており、反対者も大勢いるからですとパウロはこう語っているんです。非常に短い文句ですけれども、この箇所をよく読んでいくと、いくつかのことを私たちは気づくことができると思うんです。まず第一に、パウロはただ交わりのために言ってるんじゃないんですよ。神様が扉を開いてくださったから私は行くんだとこう言ってるんです。皆さん、宣教の働きはそういうものです。私たちの交わりの上に神様が不思議なことをしてくださる。最初の目的は交わりだったかもしれない。でもこの交わりの中にもっと大きな神様の栄光が表されますよ。皆さん、神様に会うためにこの礼拝場に来られて、佐藤先生のお話を聞いて、そうですよ、佐藤先生の口から語っていただけるんですけど、でも神様にお会いし、神様と共に歩んでいくと、また別のものが輝いてくる。また別のものが積み上げられて、神様がお許しになるんだったら皆さんは続けてここにいることができるかもしれないし、神様がお許しになるんだったらここからまた別のところに行ってもっと素晴らしいものを見ることができるかもしれない。しかしパウロ個人は五旬節まではエペソに滞在すると心に決めていた。それはなぜか、まだ働きの扉が私のために開かれているからと彼は言うんです。ルーマニアはリバイバルの時代を通り越して、今教会は大きいのが立ちました。 今私が所属している教会は1000人以上の大きな教会です。しかし1000人以上の人たちが集っているんですけれども、だんだんとこう停滞の風が吹くようになりましたね。慣れっこになっちゃってね、皆さんね、教会は歌があってね、お祈りがあって説教があって、歌と祈りと説教、もうどうやったらいいか分かってますよって、みんなプログラムこんなもんでしょって思って教会に来て、ああ恵まれてます、どんな話をしても恵まれてますってこう言うんですけど、私は15年間ルーマニアで宣教して、ある時ふっと気がつきました。神様、私が求めているのはもっともっと大きなあなたの新しい働きじゃないんですか。私たちはよくマンネリ化します。どんなに新しい街道でも、どんなに新しいことをやってもね、踊ってもいいですよ皆さん。いや踊りたくないっていう人もいるかもしれない。ドラムを入れてもベースを入れてもいいですよ皆さん。私は預言者じゃないですけど、これぐらいのことは言っておきます。どんなに新しいものを始めても、3ヶ月もすると皆さん慣れっこになりますから。この教会だって入った時には新しくてすごい教会、うわーいいなーって思ったでしょう。翼の教会、故郷に向けて皆さんってね、先生が言われる。私もすごいなと思うんです。でも皆さん、その気持ちをねずっと持ち続けるのは大変なことなんですよ。でも信仰というのはそれをしようって、パウロはそれを一生懸命自分の心の中に留めて、開かれた門が私の前にあるんです、そして五旬節まではエペソに滞在するって彼は言ったんです。皆さん、五旬節って覚えていますか。五旬節というのはね、使徒行伝の2章のところに出てくるあの出来事が起こったあの日のことなんです。クリスチャンにとって五旬節というとですね、ペンテコステ、聖霊降臨って聞いたことありますよね。実は聖霊降臨が起こって、ね、弟子たちが聖霊を受けて大胆になって伝道したので初代教会ができたんですけど、その初代教会の、ね、形成にの一番最初のポイントになったその五旬節という言葉が、パウロは五旬節まではエペソに滞在するとここでね、第一コリントの最後の部分で言ってる。私はこれには意味があると思うんです。ルーマニアの教会はリバイバルを体験して、今ちょっと停滞状態になってます。慣れっこになってます。でも私が願うことが一つあります。それはもう一度この五旬節のような神様の霊が降り注いで、新しい何かが私たちのうちで起こってくれたらいいなと思うことです。誤解しないでください。私はペンテコステのようになってくださいと言ってるんじゃないんです。五旬節という言葉の中には、教会が生まれたあの時のように神様の霊が本当に生き生きと注がれて、そして何かが始まった、何かが変わっていった、そういう期待がパウロの中にあったので、五旬節まではこの広い働きの門が開かれているので、私はこのエペソにとどまってね、働きを続けるつもりだと言ったんですね。私は今日皆さんに、これからのことを祈っていただきたいと思います。ルーマニアに宣教に行ってるんですから、ルーマニアのことを祈りしたらと思いますでしょ。でも私は神様に言われて、新しいことを今から5年前6年前に始めました。それは日本風喫茶店を向こうでやってます。日本のことが大好きなルーマニア人たちが集まってくるんです。日本語を勉強したい、お茶とか華道とか日本の文化を勉強したいってみんな集まってくるんです。でもそういう子たちに日本語や日本文化を教えながら、だんだんと私は神様がやりたいことが分かってきました。最初はこれでいいんですかと思ったんです。だって15年間教会しかやったことなかったんですもの、宣教師で。でもね、15年経った後に神様が深みにこぎ出して網を下ろしなさいと私に言われた時に、私はどういうことですか、教会を一歩出て教会に来たことがない人たちに会ってみたらいい、教会を出て周りがどういうことをやっているのかあなたも見たらいいと聖霊様が私に言ってくださった時に、私は分からなかった。でも今は分かるんです。 日本喫茶を通してたくさんの若い人たちと触れ合いながら、私はああこの子たちが本当に神様の愛に触れて、ね、すくすくと成長したらいいなと思いながら、またそこで彼らがいろんなことを感じて、いろんなことを私に言ってくるのを私は毎日のように体験しています。不思議なことに、私が5年前に喫茶店を始めたら、5年前ですよ、何がありましたか。日本で大地震があった。そして喫茶店が始まってすぐに大地震があって、私がおうどんを作り始めた頃に、ね、若者たちが日本が大変だと言って喫茶店に集まって、みんなで、私が言ったんじゃないんですよ、みんなで日本のためにお祈りしようって言って祈祷会始めたんです。ね、ペンテコステじゃないですよ、バプティストでもないですよ、オーソドックスの正教の若者たちがですよ、集まって、神様を信じてないっていう子たちも集まって、クリスチャンと一緒に、神様いるんだったら日本を助けてくださいって、私は彼らに言ったんです。やめてください、ここは教会じゃない、教会を出てきて、私は教会じゃないものをやりたいのに、教会みたいなことをみんな始めたんですよ。おかしな話でしょ。でもね、神様がね、そういうふうに新しい門を開く、新しい道を開く、新しい働きを開く、私は何をやってるのかわからなかったんですが、だんだんと分かってきました。何人かの若者たちは日本語が達者になって、この間先生が来られた時にラジオ番組を、先生が日本語で喋ったのをあるルーマニア人の姉妹が、ね、ルーマニア語に流暢に訳してくださいました。その姉妹から日本語を勉強したレアちゃんがここにいて、彼女も日本のために何かをしたい、日本の伝道をしたいと今ここに来ています。彼女が何ができるか、私は彼女の姿をじっと見ながら、まだな、ダメだな、でも今の姿を私はそう見ているけれども、でも神様が彼女に何をするかというのは、いつもワクワクしながら期待して見ているんです。神様は今ルーマニアで日本のために立ち上がろうとする若者たちを少しずつ起こしてくださっている。そして日本宣教が150年の間プロテスタントの宣教師たちが頑張ってきても、なかなか開かれなかったこの難問について、私たちが最後に取り組もうと、ルーマニアの教会を巻き込んで新しいことをしようとしているんです。そのことを今皆さんの前にこういうお話ができるのは一体なぜなのか。皆さんだって震災で傷ついて、皆さんだってここにやってきたのはどうしてここなのかってまだわからない人もたくさんいらっしゃるじゃないかと思うんですけど、最後に私は一言だけ皆さんと共に、ね、主の前に出て行ってお祈りしたいと思うんです。私たちは多くのものを失ったり多くのものを得たりしますけれども、一つだけクリスチャンとして、ね、絶対に失ってほしくないもの、それは神様に期待するその気持ちです。どんなに慣れっこになっても、神様は私たちに新しいものを与え続けることができるんだ、神様は新しいことを始められるんだ、そういうことを期待できる人は幸いですね、皆さんね。ペンテコステの人たちも印だ奇跡だと、私もそういう教会にいますからこんな話ができるんですよ。印だ奇跡だ聖霊の技だと言うんですけれども、こういうふうな聖霊の技って言って決めつけて、祈ったら倒れるとか、祈ったら癒されるとか、祈ったらこうなるとか、そういう形にはまってくると、私はなんだそんなものかと思ってしまう。でも神様がすることはもっとすごいんですよ皆さん。奇跡ってそういうものじゃないですか皆さん。人生には奇跡が起こるんです。それは神様が起こしてくださるから。それは他の人が奇跡ってこういう形だってね、形を作ってもらわなくたっていいんです。皆さんの人生の中に神様は新しい御準節を準備されてるんです。聖霊はそのことのために皆さんのところに来てくださる。そして私たちは新しい門がね、その大きな門が開かれている、この教会が開かれているように、クリスチャンたちがまだまだ日本の国で一生懸命祈り、神様の前に開かれているように、私たちは神様の前に新しい道、開かれた門を今体験しながら通ってるんだと思うんです。神様に期待することを私たち忘れないようにしましょう。 ね、慣れっこにならないようにしましょう。先生がね言ってくださった、本当に私たちは、ね、必要の、ね、リストをどんどんどんどん山のように積み上げて、でもそれが全部なくなった時に目に見えないものが大事だと分かったって先生がルーマニアの兄弟たちに言われた時に、ルーマニアの兄弟たちもその通りだ、共産党時代に何にも持っていなかった時には私たちは幸せだったと彼らは言うんです。でも今ドイツから外国からいろいろなものがやってきて私たち失ってしまったって言うんです。冷静を失ってしまった、そしてこの期待する気持ちを失ってしまったと言い始めたんです。先生気づかせてくれてありがとうって何人かの牧師先生から私に連絡がありました。皆さんもそういうところを通って先生の声は皆さんの気持ちや皆さんの体験を代弁していると私は思うんですけれども、でも私たちもそのように他の人たちにメッセージを、ね、伝えていくことができると思うんです。家を失っても故郷を失っても私たちは神様を失っていない。お金を失ってももし私たちが死ぬことがあってもこの肉体の人生を失っても神様いらっしゃるんです、待っているんですよ。私たちはその神様のことを喋るんだったら、ね、もっともっと神様に期待していいんじゃないですか。せっかく神様のことを聞いたのに私たちどれくらい神様に期待してます？どれくらい神様からもっともっと素晴らしい道を開いてくださる、いや開かれてるんだっていうことが分かって、なんか日常毎日だらだらと過ごしているように思うかもしれないけれど、でも次の五旬節が来ますよって言うんです。五旬節まではってパウロは、ね、言ってるんです。なんででしょうね。五旬節が来るんです。新しい聖霊のその傾注がバプテスト教会にも来ますよ。翼の教会にも来ます。皆さん個人個人の地にも来ます。私はどこかの教会のようにとは言いません。神様が皆さんに与えてくださるものはオーダーメイドですから、神様が皆さんに新しい扉を開いてくださいますように、またルーマニアの私たちの働きにも新しい扉が開かれるように共にお祈りしていきたいと思います。愛する天のお父様、ありがとうございます。五旬節まではエペソにとどまるつもりだとパウロが言いました。なぜなら宣教のための大きな門が私のために開かれて反対者もたくさんいると、パウロが言いました。何か私たちの霊的な状態を瞬時しているような気がします。日本で私たち生活していると色々なことに恵まれ本当に慣れっこになってしまいますが、あなたの恵みは変わりません。あなたは新しいことを開き、そして新しいステージに私たちを導いてくださる神様ですから感謝いたします。時にそれが私たちの思ってもみないような苦しい道だとしても神様感謝します。あなたはそれを通して私たちを練り、私たちの忍耐を本当に輝かせ、いずれはキリストのそばでキリストのごとく本当に私たちの証が多くの人たちの心に刻まれ、そしてこの日本が世界が変わっていくためにクリスチャン一人一人を用いてくださるのですから神様感謝いたします。今日このように歌ってくださった二人の姉妹も日本を愛する思いからここまで来ました。どうか主よ、このルーマニアの若い世代を祝福してください。そして主よ、この翼の教会の方々、新しい時代、新しい人生のステージに入りました。どうか神様、慣れっこにならないで、あなたが毎日毎日見せてくださる新しい人生のこの歩みを、あなたが開いてくださった新しい門だと、本当に感謝して、顔を上げてあなたに期待して生きていくことができるように、一人一人を導いてください。お願いいたします。私たちは打たれても倒れません。私たちは本当に粘り強い民族です。主よ、どうかあなたが聖霊によって私たちの思いと信仰を刷新し、そしてあなたの新しい技をこの教会で起こしてくださいますように、リーダーであられる佐藤先生、また副牧師の佐藤先生も豊かに祝福してください。そして主よ、私たちの心に強いあなたに対する期待を、 いつも与えてくださいますように、尊き主イエスキリストの御名によって感謝して祝福してお祈りいたします。アーメン。